はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、進行を担当いたします、茅野史郎です。本日のテーマはですね、アイヌ語ではトレプタ、大ウバユリ掘りについてお話をします。まず皆さん順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
続きまして千石優子です。よろしくお願いします。
はい、そしておはようございます、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、この大ウバユリというのはですね、実は北のゼロ年というあの映画があったんですけども、その時にですね、一つのシーンの中でその大ウバユリを掘ると、まあ、実際はですね、その球根に十分でんぷんのない、通称オスと呼ばれているものを掘るようなシーンだったんですけど、その北のゼロ年ではですね。でも実際は花の咲いてないやつで、葉がこう広く張っているやつを引っ張ると、まあ、もしくは道具を使ってやるというのがその大ウバユリ掘りなんですけども、これ実際に体験した方、ちょっとまず体験談からお話していただきましょうか。小野さんどうぞ。
はい、私は、時々掘ったりしますよ。一人でちょっとたまたま山行って、あ、道端とかで生えてるところありますからね、ちょっと掘ってみたり、あの、なんか、あの、私のいるサマリンで、あの、アイヌ協会の皆さん保存会とかでね、掘ったりとかいうこともありますけどね。今年も少し掘って、この前も食べました。美味しかったです。
なるほど。どんなような料理方法で食べたんですか。
あ、私はあの焼肉と一緒に炒めて食べました。
炒めて、ああ、
芋みたいにね、でんぷん質ですから、ホクホクしてね、美味しいです、うん、要するにゆり根ですからね、うんうん、本州ではあの本州にもウバユリあるそうですけど、
あの
ただもう食べるとこは食べるみたいですよ。でもあまり身近なものではないでしょうね、うん、私神奈川県で掘ったことあります。
あ、
本当、あれ、あれなんだっけな、三浦半島
だ。あ、三浦半島、ええ、あ、そうですか。いや、私もね、大ウバユリっていうのは実際掘ったことあるんですよ。で、ちょうど北海道で赤ツツジが咲いて終わったぐらいが一番いいんだそうですね、うん、で、その時期が超えちゃうとね、なんか引っ張っても引っ張れないんだよね、うん、あれ根が張ってんのかなんかよくわかんないですけど、
うん、
その時期が大事ですよね、掘る時期。
あ、でしょうね、
うん、
あれどうぞ、だ、もう秋に向かってだんだん葉っぱも枯れてくるんですよね。だからですかね、葉っぱがもう弱くなるから、
そう、引っ張って
なくなるんです
ね。ちぎれちゃうみたいですね。だからちょうどいい時はね、道具も使わないで、こう両手でパッと引っ張ると。
本当ですか。
本当。
掘らないで。
うん、掘らないで。
掘らなくても結構その、
うん、時期に
場所のなんだろうね、水はけなりね、土が焼ければスッと抜けるし。なかなか抜けないときは抜けない。葉っぱだけ抜けたり。
なるほどね。私がね、取ったところは、あの、二豚にファミリーランドってあるんですけども、あの、ファミリーランドの下の方に、マカウシっていう沢があるんですよ。あの、だいたい高さが2メーターぐらいの滝がある、マカウシの滝がある上流の方ですけども、そこへ行きますとね、群生して入ってるんだよね。して、土地がね、ちょっと湿気地みたいで、こう木が生い茂っている下なんだよね。だからそこはすごい抜けやすかったよ。
水っぽい土だったから
ってことですね。うん、だと思いますね。うん、まあ、だからそこで掘ったのと、まあ、他にももう一箇所掘ったことあるんだけども、私が掘ったとこは、まあ、時期も良かったのかもわかんないけど、比較的簡単に掘れました。
浦川でアイヌ語教室でも一回連れてってもらったことがあったんですけど、あのなんかぼっこで周りを掘ってから引っ張らないと取れちゃうよって言われて、
ああ、なるほどね。あのぼっこっていうのは北海道方言だから棒だよね。最近は尖った棒ね。
はい、はい、そうですね。
うん、はい、まあ、アイヌの場合は昔あの鹿の角を加工したシッタップっていうのかな、うん、シッタップは木だっけ。
まあ、
うん、キラーシッターブだ。
うん、あの鹿の角、
うん、鹿の角でこうやってやったそうです。うん、
あ、鹿の角で掘る道具を作って、
そうそうそうそう。
へ、
まあ、あとは何でしょう、木の枝の角度をうまく利用して、それをこう角度なんだ、60度ぐらいかな、ぐらいにやって先を尖らして、それでこう掘るとか、そういうふうにしたそうです。私はやったことないけどね。
実際に食べる時って、あの、まあ、そのさっき焼肉と一緒に食べたっていうのがあったんですけど、そのまま焼いて食べるもんなんですか。
いろり、昔はいろりで焼いたとか、茹でて食べたとかね。
ただ去年アイヌ語教室に天ぷらして持ってきてくださった方いましたね。
あ、そっか。まあ、あのユリ根ですからね、高級料亭行ったらユリのあの唐揚げじゃない、なんちゅうね、あれ天ぷらっていう
か、
そういうのあるでしょ。 それと同じですよ。ゆり根なんて普通の人食べないよね。食べないですよ。高級食材だよ。
茶碗蒸しに入れても美味しいんですよ。
じゃあ、ね、あ、美味しい。甘い、ほんのり甘い感じで。だから塩パラッと振ると、際立って美味しかったですね。
すごい。なるほど。まあなんかいろいろ食べ方聞くと食べたくなるんです
よ。そうですね。
まあその何ですか、天ぷらまたは焼肉と一緒に焼く、うん、まあその他にアイヌ民族は昔はこれをでんぷんを取るために利用してたんですよね、大葉入りっていうのは、うん、ですからまあ私が実際やったのは山から取ってきて、球根の部分大きければ大人の拳大か拳よりちょっとちっちゃいぐらいなんですけど、それが輪形ですからこうパラパラ外れるわけですよ、うんうんうん、でそれでちゃんと根も切って水できれいに洗って、でそれを樽の中に入れるんですよ。だから樽ってもあれ一斗樽とかって言ってたから、一斗ったら40升だよね。
うーんですか、
10升で一斗だから、あ違ったっけ、
そうです、
あ違った、40升だ確か、うん、でその一斗樽っていう樽に入れて、まさかりを刃の方じゃなくてこう縦に使って、あのマサカリの金属部分の、先端じゃないな、何て言ったらいいんだろう、巻き割る時の刃じゃなくて、絵を入れているところ四角いところでこう突くわけですよ、樽の中で。そうするとすごいネバネバするんだよね、で逃げるわけよ、逃げるっていうか突こうとしても
滑ってこうツルツルツルツル、
だから薄とキネでやるとねすごい難しいけど、樽の中に入れてあのマサカリのね、あの絵をつないでる部分のところを、
なんていうの、背中っていうんですかね、
うん、まあ、背中っていうのがこう縦方向で使う、うん、こうなってる、まあ、こうなってるっていうと、うん、あの普通マサカリって絵ありますよね、うん、で先端にあの金属が刃ついてますよね、はい、でそのマサカリを垂直にして、垂直にして樽にそのままこうつくわけ、
頭のところで、
うん、のそうすると刃じゃなくて頭の金属部分が、あの樽の底にぶつかるから、うん、そこに入っている
なんか壁に立てかけるときみたいにしてこう持って、それをこう持って畳むみたいな、
そうすると潰れるんですよ。う
ん、まあ、やっぱり鉄だから重くて重いんで、
うん、重いしね、
私まさかりではやったことない、
やったことないですか、うん、もう実際はそうするそうです、うん、で実際薄と絹でもやったけどね、あれ、うん、あの、まあ、アイヌ風の薄と絹ですよ、うん、普通の薄で、はい、あのウサギが好きで持ちついてるっていう形のあの一本の棒でね、キネの中間が細くなってる、あれでこうやるんだけどね、
なんか日本の
逃げちゃう、
わずつみが細くなったやつ、
ね、そうそうそう、それでやってもこう逃げちゃうんだよね、逃げる
ちょっとやり、うんうん、やりづらいかもしれない最初。
だからそんな風にして今度その潰したやつを、うん、大きな、なんちゅうんだろう、ボールというのか、うん、鍋でもいいんですけど、それに入れてこう一晩寝かせんだよね。
あ、そのままさらすんじゃなくて、
うん、さらすんじゃなくて、
いろんなやり方あるみたいで、うん、地方地方で違うみたいな、
だからまあ上澄みの方は捨てちゃうけども、うん、一晩こう寝かせるとね、なんちゅうんだ、下にでんぷんたまるんだよね、うんうん、まあでも絞ることもやるのか、やっぱ潰してなんかで、あのザルかなんかでこして、うん、布で絞ったりもしてなんかやったかな、でんぷんだけ出すのかな、あれ、
うん、そうです、絞るんですね、うん、あの水かいてね、
厚さって、きれいなやつ
ですよ、ね、真っ白、いわゆる一番粉
で、うん、そうそう、まあ、
きれいだね、真っ白な粉、
そう、結構きれいですよ、あれ、だから本当きれいなでんぷんがね、取れますね、まあなんか私だけちょっと喋りすぎたような気分がありますが、まあちょうど今いい時期ですから、興味のある方は山の方へ行って大貝入り掘りなんかをやっていただけると面白いかなと。ただし山に入るときには熊もいますから、自分の存在を知らしめるために馬の鈴とか牛の鈴でも、あとなんか鈴持ちながら ね、
うん、
入って、ね、私が入りますよって熊に教えて行ってください。はい、本日はワイワイガヤガヤをお送りしました。本日のテーマはトレプタ大ブアユリホリについてお話ししました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。